こちら阪神南県民センターです。この時間は阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センターの沖田副センター長と滝本さん、そしていつもの西野室長にお越しいただいています。沖田副センター長と滝本さんからは、今日は阪神南青少年本部が実施する親子演劇鑑賞体験、そして小学生スナックゴルフ大会について、西野室長からは兵庫防災ネットについてご紹介していただきます。ということで皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずは沖田副センター長はこの4月に着任されたということなんですけれども、うん、はい、これまでどういったお仕事をなさってこられたんですか。
あ、はい、改めまして阪神南県民センター副センター長の沖田でございます。私はですね、この3月までは県庁の万博推進局というところにおりました。
はい、
そこで大阪関西万博の関西パビリオンの兵庫県ゾーン未来バスの運営ですとか、あと、はい、県立美術館の方のエキスポターミナル、これの運営の方に携わっておりました。それからですね、自分が中心としてやってきたのは兵庫フィールドパビリオン、
はい、
これ皆さんご存知ですかね、フィールドパビリオン。
リスナーの皆さんも、ね、行かれましたか。
万博を機にですね、あまりまだ知られていない兵庫県各地の地域資源をこう掘り起こしまして、はい、で地域の方々と一緒になってたくさんの体験プログラムを作りまして、
はい、
で兵庫に来たらこんな体験できますよ、兵庫県というパビリオンにも来てくださいねとPR をして、多くの人に足を運んでもらって地域をこう盛り上げていこうという、はい、そういう事業をやっておりました。
はい、まさにあの万博のパビリオン、その空間の中に、ね、はい、長くいらっしゃったと。
そうですね、
いうことで、ね、ご準備も結構、ね、長く大変だったんじゃないですか。あ、そうです。
もう3年間も万博に向けてもうチーム一丸となって準備してきまして、はい、
そうですか。いらっしゃった来場者の方ですとかもどうでしたか、リアクションですとか。
あ、もう皆さんね、本当にやっぱり万博っていう、まあ、その空気感もあるんですけれども、やっぱり皆さんテンション高くて、本当にもうスタッフ も一緒に楽しみながらも、はい、その万博のその楽しい空間をですね、はい、一緒にも満喫してきたという、そういうなんか今思ったらも夢のような時間だったかなと思いますね。
もう特別な空間だったと思います。はい、そしてね、まさにそこにいらっしゃった、沖田副センター長でいらっしゃるんですけれども、はい、今日は阪神南青少年本部の事業についてご紹介いただけると伺っております。
あ、はい、さあちょっと私の方から簡単に紹介させていただきます。
はい、
阪神南青少年本部では将来を担う子どもたちの豊かな感性や健やかな成長につなげるため、さまざまな体験ができる機会の提供や親子の触れ合いを深める事業を展開しております。私は阪神南青少年本部の事務局長として、全体を統括する、役割立場ですので、具体的な事業については担当の滝本さんの方からご案内させていただきたいと思います。
はい、ということで、青少年本部ではいろんなイベントもあるというふうにお聞きしています。ぜひこれからの季節に子どもたちが参加できるイベントについて、ではここからは滝本さん教えていただけますか。
はい、では私からこの夏実施する親子演劇鑑賞と小学生スナックゴルフ大会の2つの事業についてお知らせします。まず親子演劇鑑賞ですが、阪神南地域の青少年の地域への愛着を深め、多様な体験をしてもらい、ふるさと意識を醸成するために、優れた芸術文化の創造発信拠点である兵庫県立尼崎市青少年創造劇場ピッコロシアターにご協力いただいて、親子で演劇を鑑賞する事業を実施します。このイベントの詳細ですが、親子で不思議の国のアリスの大志屋さんのお茶の会を鑑賞します。日時は令和8年8月1日土曜日、開演は15時です。15分程度のバックステージ解説を含み105分の予定です。場所は先ほどお伝えした兵庫県立尼崎青少年創造劇場 ピッコロシアター大ホールで、尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域にお住まいの小学生、中学生の子ども1人につき保護者1名で、親子50組、計100名を参加費無料でご招待いたします。でお申し込み期間はすでに始まっているんですけれども、7月5日の日曜日が締め切りとなっています。
はい、親子で、そして夏休み50組の方が無料で鑑賞できるんですね。どういったお話なんでしょうか。
はい、登場人物はアリス、三月ウサギ、チシャネコなど皆様がご存知の不思議の国のアリスのお話のメンバーです。帽子屋がちょっと変わった不思議尽くしのお茶の会を開き、死者は東の国の文化を伝えようとするのですが、というあらすじです。子供だけでなく大人も楽しめる演劇だと聞いておりますので、ぜひ大人の皆様もワクワクしながらご鑑賞ください。
楽しそうですね。そして暑い夏休みの時期に涼しいピッコロシアターでゆっくり親子で演劇を見られるなんて、とっても羨ましいなと思います。ではもう一つ、ここからは小学生スナックゴルフ大会についても教えていただけますか。
はい、小学生スナックゴルフ大会ですが、今年で22回目の開催です。こちらのイベントは西宮市ゴルフ協会との共催です。主催の西宮市ゴルフ協会は、子どもたちにゴルフを通じてプレーだけでなくマナーや思いやりの心も育んでほしいという思いで開催されています。今回の大会も用具はすべて無料で貸し出し、昼食も無料で提供され、開催場所の西宮カントリークラブへは阪急坂瀬川駅から無料の送迎バスがあります。
無料というのは嬉しいですね。そしてスナックゴルフという言葉にあまり馴染みがないんですけれども、どういったスポーツなんですかね。
はい、スターティングニューアットゴルフの頭文字を取って略してスナックゴルフとなります。ゴルフと初めて出会う子どもたちに基本的な技術やルールを優しく楽しく正しく学んでもらおうと、アメリカで考案されたスポーツです。アイアンに混ぜたランチャー、パターのようなローラーの2種類のクラブを使い分け、テニスボールより少し小さいボールをカップに見立てたフラッグを目指して打ちます。普通のゴルフより簡単にできる、いわばゴルフの入り口のようなスポーツです。学校の校庭や体育館、サッカーコートなどどこでもできるスポーツなんですが、大会ではなんと本物のゴルフ場でプレーできます。
やっぱりゴルフ場で参加できるというのはね、こう気持ちが違いますよね。そしてやっぱり聞きなじみのないスポーツというところで、いざこういった大会に参加、ね、しようと思っても、体験したことがないとやっぱりちょっと不安ですよね。
はい、もちろんやったことがない、どうやったらいいかわからないけどやってみたいというお子様も多くいらっしゃると思います。そんなお子様のためにあらかじめ事前練習会が開催されます。
おお、事前練習会があるなら、これはもう初めて参加されるお子さんでも安心ですよね。それではその、ね、事前練習会の詳細についてもお伺いできますか。
はい、事前練習会の日程をお伝えします。7月28日火曜日、7月30日木曜日、8月4日火曜日、8月7日金曜日の計4回で、全て午前中に行います。7月の2回は西宮中央体育館文館グラウンド、8月の2回は浜甲子園運動公園多目的グラウンド A で行います。この事前練習会は見学だけでも可能ですが、大会当日は指導のお時間がほとんどありませんので、未経験の方も大会までに練習したい方もぜひご参加ください。クラブの持ち方、打ち方、クラブの使い分けなども教えていただけると思います。
大会を万全に、迎えるためにもというところですね。もうこういった事前練習会がしっかりあるというところで、本当に初心者の方でも安心して、参加できますね。では今回の第22回小学生スナックゴルフ大会について詳しく教えてください。
はい、 日時は令和8年8月17日月曜日8時から15時小雨結構です。好天の場合は令和8年8月18日火曜日同じく8時から15時までが予備日となっています。場所は西宮カントリークラブゴルフ場。対象は小学校3年生から6年生の男女合計110名と3歳から小学校2年生の親子ペア30組無料で参加していただけます。7月15日水曜日までに西宮市ゴルフ協会ホームページからのインターネット申し込み、郵送またはファックスで所定の用紙を西宮市ゴルフ協会へお送りください。詳しくは西宮市ゴルフ協会ホームページより小学生スナックゴルフ大会で検索してください。
はい、ぜひ検索してみてください。ありがとうございます。それでは改めて、沖田副センター長から今回ご紹介いただきました親子観劇鑑賞会と小学校スナックゴルフ大会のアピールポイントについてもお伺いしたいと思います。
はい、ピッコロシアターの親子演劇鑑賞会は終演後特別に制作の裏側をご紹介するバックステージ解説、これを行う予定です。
はい、
舞台装置の作り方や衣装の仕組み、それから演劇を作り上げるにあたって大変だったことなど、実際に演劇の制作に関わっている方々からご説明を直接いただけて、演劇を身近に感じられるとても貴重な機会となってますので、ぜひお申し込みいただけたら嬉しいと思います。
特別解説があるんですね。はい、本当にそういった裏側のことってなかなかこう観客側からは覗けないことばかりですから、すごく面白そうですし貴重な体験となりますね。はい、そしてもう一つのスナックゴルフ大会についてはいかがですか。
はい、小学生スナックゴルフ大会は用具は貸し出し、昼食も送迎バスもついて全て無料、しかも本物のゴルフ場での開催と、もうまさに至れり尽くせりのイベントで、まあ、かつ本格的なゴルフが、まあ、体験できるということで、非常におすすめのイベントとなっております。
かなりお得なイベントなのに本格的でもあるということなんですね。
はい、
これはもうぜひたくさんの方にお申し込みをしていただきまして、この夏の素敵な思い出にしていただきたいですね。はい、それでは最後に青少年本部の事務局長として、ラジオお聞きの皆さんへのメッセージをお願いいたします。
はい、阪神南青少年本部は子どもたちが地域への愛着を深め、多様な体験ができる機会を提供するとともに、親子の触れ合いを深めるさまざまな青少年健全育成事業を実施しています。まあ、今日ご紹介したイベントの他にもたくさん事業を行っていますので、最新情報の方は阪神南青少年本部のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。
はい、沖田副センター長そして竹本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、ここからは西野室長からお願いいたします。
はいはい、本日はですね、6月に入り早くも台風6号が和歌山県に上陸したり、今年の梅雨は、昨年度のから梅雨とは違って雨量がかなり多い可能性があるとの予報となっておりますので、皆様に防災対策についての認識をより深めていただきたいと思い、兵庫防災ネットについてご紹介します。この兵庫防災ネットとは、災害発生などの、緊急時に気象情報や避難情報をいち早く県民の皆様に発信するサービスです。スマートフォンをお持ちの方はアプリを簡単にダウンロードして無料で利用していただけます。
スマートフォンのアプリからこれはもうどこにいてもいろんなリアルタイムで情報が確認できるということなんですね。それでは改めてその機能についても詳細を教えていただけますか。
はい、このアプリは、災害対策に役立つ機能がたくさん備わっておりますが、特に手軽に使える3つの便利な機能をご紹介します。1つ目はマイ避難カード機能です。いざという時に速やかに避難行動が取れるよう、普段から災害別の危険性を知り、どのような避難行動をどの タイミングで取ればよいのかを考え、合わせて避難場所を調べておくことがとても重要です。マイ避難カードはそれらを学びながら登録することができ、登録しておけば各種気象情報等が発表された時に、スマートフォンにプッシュ通知が届きます。
プッシュ通知は便利ですね、はい。それにこのマイ避難カードを作成するために、ご家族や近所の方と災害が起きた際にどのように行動するのか、これを話し合っていただくということは、これはもうそのまま災害に備えるいい機会にもなるんじゃないでしょうか。はい、
そうですね。ぜひこの機会にご家族や身近な方で話をしながら、マイ避難カードを作成いただき、災害に対しての備える対応について考える契機にしていただければと思います。2つ目は CG ハザードマップや河川水位情報など、防災情報へのアクセスが可能だということです。例えば CG ハザードマップでは、道路防災情報からアンダーパス、これは道路や鉄道の下をくぐるために作られた通路のことですが、その位置が確認できますので、大雨の時はその場所を避けて通行いただければと思います。
はい、
また河川水位情報からは川の様子が心配な時に、最新の情報を手元でご確認いただけます。
実際に外に出て川の状態を直接確認しなくても、スマホから最新情報を得ることができるんですね。
はい、増水した川に近づくのは本当に危険ですので、ぜひ屋内などの安全な場所から、この情報をご確認してください。3つ目は多言語による対応などです。日本語や英語だけでなく、中国語や韓国語なども選択できるほか、音声読み上げ機能や、誰にでも直感的に意味が伝わるように疫号を使って作成されたピクトグラムなど、外国人や、高齢者の方をはじめ多くの方々に防災情報がきめ細かに届くような設定となっております。
ただし、そういった情報が国を問わず一人でも多くの人たちに手軽に届くことになるということなんですね。はい、近年台風ですとか急な大雨による被害というのが全国各地で発生していますので、誰でも簡単にこういった情報を得られるのはとても助かりますね。
はい、そうなんです。最近は、突発的なゲリラ豪雨や、線状降水帯が発生するなど、気象情報がいつ何時急変するか分からず、まずご自身で災害に備えていただくということが大変重要だと思いますので、ぜひ兵庫防災ネットのアプリをダウンロードして活用してください。アプリはスマートフォンで兵庫防災ネットと検索していただければダウンロードの手順をご覧いただけます。操作方法について何かわからないことがあれば、兵庫防災ネットサポートセンターにお問い合わせください。電話番号は 078-362-9811 です。最後にもう一つ、気象情報に関する重要な お知らせをします。先日の台風6号接近のニュースで、これまでと異なる気象情報の警報注意報の名称について、耳にされた方も多いと思いますが、先月5月29日から気象庁が新たな防災気象情報の運用を開始しました。主な変更点は、警報や注意報の情報名に新たにレベル1から5の数字を付け加えて、レベルの数字を見るだけで、災害の切迫度や取るべき避難行動が簡単に分かるような仕組みとなっています。はい、ぜひ皆様もこの機会に気象庁のホームページなどで新たに運用されている防災気象情報の内容についてのご確認をお願いいたします。
はい、いつ発生するか分からない災害に備えていただく方法として、新しく気象庁で運用されることとなった防災気象情報について、その理解と合わせて、この兵庫防災ネットもご活用いただいて、いざという時避難などの対応が迅速にできるよう皆さん備えてくださいね。ということで、今日はこのスタジオに阪神南県民センターから沖田副センター長、西野室長、滝本さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。この時間は阪神南県民センターの提供でお送りしました。